ようございます。6月に入りました。最近はあまり言われなくなりましたが、結婚式のシーズンです。あるクリスチャンのカップルのお祝いに行った際、披露宴の会場に行くと入り口に座席表が貼られていました。見るとゲストテーブルの名前としてペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、つまり十二弟子の名前が書かれていたのです。いつもはまず自分の席を探すのですが、その日は驚いて別の名前を探しました。ユダ、イスカリオテのユダ、裏切り者のユダです。しかしそのお祝いの場にユダのテーブルはありませんでした。代わりにマッテヤの名前があったのです。ほっとしました。今日はそのマッテヤ登場の経緯を見ていきましょう。
使徒の働き1章12節から26節。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語でアケルダマ、すなわち血の辞書と呼ばれるようになった。すなわちヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれる別名をユストというヨセフとマッティアとの二人を立てた。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるために、この二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッティアに当たったので、彼は11人の使徒たちに加えられた。
使徒の働きは新約聖書唯一の歴史的な書物です。まずエルサレムでの働き、続いてユダヤとサマリアの全土での働き、さらに地の果てにまで続く働きの様子が書かれています。最初の7章がエルサレムでの働きの部分で、その1章はその準備段階のお話です。使徒とは使わされたものという意味です。使徒の働きの前にある4つの福音書を読むと、イエス・キリストには多くの弟子がいたことがわかります。特に身近な12人は12弟子、12使徒と呼ばれ、彼らはまさにイエス・キリストに使わされたものでした。12節、使徒たちはオリーブという山からエルサレムに帰ったとあります。山で復活のイエス・キリストが天に昇られるのを見届け、御使いたちに励まされて帰ってきたところです。当時のユダヤ人社会で厳しく行動を制限されていた安息日でも歩いて良いとされる1キロ程度の道のりでした。続く13節には、裏切り者のユダであるイスカリオテのユダを除く11使徒の名前が綴られています。目立つ使徒もいれば、わずかなエピソードしかない使徒や、名前以外は全く登場しない使徒もおり、私たちの職場や学校、地域社会や教会といった組織と似ています。私たち人間はどうしても目立つものばかりに目を留めますが、神様は一人一人の名前をご存知で、平等に愛し、それぞれに役割を与えてくださっていることを覚え、改めて感謝します。さて、エルサレムの拠点で使徒たちはイエス・キリストに従った女性たちや イエス・キリストの家族と共に祈り続けました。昇天によってイエス・キリストの姿が見えなくなったものの、十字架によって見失った時とはまるで違う姿勢です。その祈りの中でユダに代わる使徒を選ぶとの思いが与えられ、リーダー格のペテロが立ち上がりました。16節から20節、仲間であったユダの末路とユダに代わる使徒を選ぶ理由をペテロが語っています。途中の18節と19節はペテロの言葉ではなく、使徒の働きの著者であるルカが書き足したもので、ユダが不正で得た土地に落ちて悲惨な最後を遂げ、そこは地の地所、詩篇でいう荒れ果てた住む者がいない土地となったことを解説しています。当時は説明する必要がないほど知られた話だったのでしょう。なおペテロはここで旧約聖書の言葉を挙げて使徒職補充の根拠としていますが、12がユダヤの民族を象徴する完全数であること、使徒たちが2人ずつ使わされてきたことから、心理的にも実用的にも補充は必要であったと考えられます。選出の条件はイエス・キリストがバプテスマのヨハネから洗礼を受けた後、天に上げられた日までおよそ3年間いつも行動を共にしたものでした。該当者がどのぐらいいたかは定かではありませんが、そこには120人もの人がいたと書いてあり、さまざまな意見があったことでしょう。候補となったのはバルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッティアの2人でした。バルサバは安息日の子、誓いの子、ユストは正義と訳せることから、そのようなニックネームを複数持つヨセフはまっすぐな性格の人気者であったと推測されています。対するマッティアはその名前以外に情報がなく、裏方の人物だったのではないかと言われています。その2人を前に人々は、すべての人の心を知っておられる主よと祈り、神様に示しを求めてからくじを引き、そのくじはマッティアに当たりました。旧約聖書の時代からユダヤの人々は重要な決め事にくじを用いてきましたが、これは単なる運試しでも平等性の確保でもなく、神様の示しを真剣に求めてのことです。ところがこのマッティア選出のくじは彼らにとって最後のくじとなりました。続く2章でイエス・キリストと共に歩む者の助け主である聖霊が与えられ、くじによってではなく聖霊によって神様の示し、つまり私たちの祈りに対する答えを知ることができるようになったためです。ところで結婚式といえば賛美歌の慈しみ深きがおなじみです。明るい旋律が一般にも親しまれています。一方でその歌詞は、罪とが憂い心の嘆き、重に我らの弱き悩み悲しみに沈めるときと決して明るくはない言葉が並んでいます。特に3番には、世の友我らを捨て去るときとあり、ほとんどの結婚式では2番までしか歌われません。しかし作者が強調したかったのは、この世の歩みの厳しさではありません。 In prayer、 祈りに応えて、その言葉が繰り返されているのです。選ばれた使徒たち、そして復活のイエス・キリストに従ったすべての人たちは、イエス・キリストの名によって祈り、備え、それぞれの働きを全うしていきました。使徒の働きのずっと続きに生きる私たちの祈りにも神様は応えてくださいます。今日も復活の主イエス・キリストの名によって祈り、備え、歩んでいきましょう。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。